皆さんおはようございます。砂田さんの素晴らしかったね、で幸いな証しを聞かせていただきながら、でもそのご家庭の中に神様の恵みがこう行き渡っている、世代を通じて行き渡っているという、そういうことをですね感じさせていただきました。本当に素晴らしいなと思いますね。最初このお名前見た時からおっと思ったけども、栄光なんていう名前がですねなかなか見当たらないんですが、そうですけど文明栄え、ね、読ませることもあったということでありますが、私はお話を聞きながらお父さんの信仰をもう少しねお聞きしたいと、じっと手を見る暇もなくというですね本当に大変なことがたくさんあったと思いますけどもね、本当にユーモアで吹き飛ばすようなそういうおなかさの中で、その家庭が信仰の家庭がね温かくですね、死に対する熱烈な思いでこの導かれてきたんだなということをね想像するわけでありますね。さて、今日はですね今から読んでいただきましたコリント人への第一の手紙の一章の18節、十字架の言葉は滅びゆく者には愚かであるが、救いに預かる私たちには神の力である。この一句からお話をさせていただきたいと思います。十字架ということについて今日は皆さんと一緒に考えてみたいと思いますね。もう20年ほど前になるんですけども、お隣の国韓国へ私は初めて海外旅行いたしました。インチョンという空港が今ありますけども、まだできておりませんでして、ソウルのリンポ空港に降り立ちまして、ソウルの街をこう見回しますとですね、そこに異様な光景を見たんですね。ビルや家の屋根を覆うようにそれはまるで赤トンボの群れ飛んでいるようでありまして、何ですかそれは、十字架だったんです。十字架がいっぱいいっぱいいっぱいいっぱいいっぱい、それはある区画だけじゃなくてぐらっと360番、みんな十字架十字架十字架が、ソウルの町の空に十字架が至るところにひしめき合っていたんですね。大げさじゃないですよ、これ本当なんです。びっくりいたしまして、圧倒されました。まあ、その当時ですね、ソウルの町の10人のうちの4人か5人、4人はですね確実に教会行っていらっしゃったというね、そういうですね韓国のキリスト教の勢いそのものでありましたね。で、十字架がキリスト教のシンボルとなっていることは皆さんよくご存じなところであります。しかし十字架というのは教会だけに見られるのではないんですね。今日はいかがでしょうか、この辺に十字架のネックレスが輝いてないでしょうか。女性が十字架のネックレスやこのイヤリングを持って身を飾っていますね。いいなと思います。男性もですね時々かっこよくですねネックレスのね首飾りをして用いているわけですね。今日十字架というのはファッションの飾りとしてなくてならないアイテムでありますね。しかしご承知の方もあると思いますけども、十字架というのはもともとですね処刑の道具である。昔のフランスの国で言えばそれがギロチン台でしょう。少し前のアメリカは電気椅子が用いられていたということありますね。現在の日本では今なお死刑が存続しておりますけれども、処刑法は公衆刑であります。私教科書していらっしゃった先輩の先生が写真を撮られないんだけど、リトリードをこう変えてですね、実際そこに行って見学なさったこと、そういうことが許されたということがありますけどね、興味深く聞いたことがあります。公衆刑って何ですか皆さん。首吊りであります。よく考えてみれば、果たしてこれらの恐ろしいおぞましい処刑の道具をですね得意そうにですね首にかけて飾りなんてことするんでしょうかね。今だかって私はギロチン台をデザインした首飾りを見たことがありませんし、電気椅子をデザインするのはちょっと難しいと思いますし、首吊りの輪っかは、まあ、デザイン的にもいいんじゃないかと思うんですが、そういうのも見たことがありませんね。しかし十字架だけは別であります。 本来恐ろしく、おぞましい呪われたものでありながら、何か美しいもののようにして、それで身を飾るというのは、全くこれは不思議な話であります。で、十字架についてもう少しお話したいと思います。これは古くからですね、古代オリエントから東方諸国において、犯罪者を処刑する方法として、この十字架刑が考えられ、用いられていたんですね。で、これを取り入れて、この処刑法を完成したのは、これはローマ帝国なんです。ローマ帝国が大々的にこれを用いました。背中にですね、犯罪人の処刑人の背中に39のこの鞭を、その鞭の先にいろんなものが、この鉄の、このものがね、ついててですね、それを力いっぱい背中に鞭打つわけですね。引き裂くとき、2件ほ、この、裂けるんです。40つと死に至るから39でとどめるという鞭であります。それを鞭打ちます。肉がただれ、血が流れる背中にですね、自分がかかるこの十字架の横木、縦と横がありますけど、横木をこう背負される。そして処刑場までこう引き抜かれるわけですね。支柱引き回し、見せしみであります。処刑場につきますと、この担ってきた横木と備え立った竹木を、竹の木をですね、組み合わせて十字架を作ります。その十字架を寝かせて、それにこの罪人を重ねます。手を広げさせて、そして専用のこの太い犬釘でですね、手を十字架に打ちつけるわけでありますね。またこの両足をこれを重ねてですね、これも釘で、専用の釘が作られたそうですが、打ちつけます。そして頭の上に罪状書きが打ちつけられる。このようにして十字架が完成しますと、ロープでそれをぐーっとこう引き上げて立てかけるわけですね。この時、十字架上の罪人の全体重が打ちつけられた両手両足の傷にかかるわけです。肉が破れ、血が流れます。まあ、ロマ兵はよく心得ておりましてですね、手のひらのここなんかには釘を打たない、避けてしまいますが、ここですよ。骨が、こう硬い骨がここにありますから、ここに打ちつける。板なんかを当て具をしてですね、ここに打ちつける。これは大事ですね。体重がかかって。足もそうです。ここじゃなくて、この辺に打つんですね。全体重がここに、その3点にかかるわけですよ。ちょうどかかった罪人がこういう感じになるんです。こういう感じになる。そうしますとね、息ができない。息ができない。だから息ができないから罪人はですね、無理をして力を入れてですね、息をするためにこう力を入れる。そうしますと、この3点に体重がかかりますから、また肉が裂け、骨が裂け、新しい血が流れる。激痛が走るんです。まあ、このようにしましてですね、罪人が息を引き取るまでこの放置するわけでありますよね。まあ、すなわち簡単には殺さないという処刑なんです。痛みと恥ずかしめ、肉体と精神との苦痛の極みをこう味わせてですね、苦しめ抜いてですね、死に至らせるという、まあ、非常にこれは残酷な処刑法なんですね。まあ、長い場合ですね、4、5日もかかって苦しみながら死んでいく者もいたようだと言われております。だけどもね、皆さん、この処刑法はあまりにも残酷であるということでありましてですね、ローマはね、ローマの市民にはどんな犯罪を出しましても、この十字架刑が適用しませんでした。じゃあ誰が十字架にかけられたのかと言いますと、それは奴隷だったんです。当時ローマはたくさんの奴隷がいました。奴隷に市民階級があったんです。奴隷に適用した。それからもう一つは外国人なんです。戦争で負けて連れてこられた人間であります。この人たちも奴隷になりますが、外国人にこの十字架刑を適用したわけですね。つまりですね、彼らはローマ市民ではない。つまりローマ社会の中では人間として認められない人々。そのような人々にこの十字架刑が適用されたわけですね。十字架のコツについてお話をしました。 3つのことを求めていることです。第一、十字架はローマが人間が考え出した最も恐ろしい残酷な処刑の方法だということです。二つ、十字架は一人の人間と認められない、人間に値しないとみなされたものがかけられた処刑方法であった。